ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizna minasan, kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuhasu 335kHz ya 4755kHz ya ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。北朝鮮は韓国軍用無人機発見と主張、宣戦布告準備することについてお伝えします。北朝鮮は2024年10月19日土曜日、落下した韓国軍の無人機またはドローンの残骸を発見したと主張しました。北朝鮮は無人機が宣伝任務にあったと信じています。この事件は国境を越えた飛行物体をめぐる両国間の最近の衝突です。北朝鮮政府の朝鮮中央通信社は、ドローンは平壌市の中心部でビラを配布した飛行機である可能性が高いと明らかにしました。韓国政府はドローンが彼らによって飛行されたかどうかについては言及を拒否しました。韓国は北朝鮮の主張にコメントすることは北朝鮮の欺瞞や戦術にさらされるだけだと主張しました。それでは次のニュースです。在ミャンマーの中国総領事館で爆発が発生したことについてお伝えします。10月18日金曜日、ミャンマーマンダレー市の中国総領事館で爆発が発生しました。地元メディアの報道によると、この事件による死者や負傷者はいませんでした。AFP 通信によると、爆発は現地時間午後7時頃に発生しました。ミャンマー軍事政権は10月19日土曜日、爆発事件の首謀者はテロリストだと非難しました。イラワディメディアは、通常はミャンマー治安部隊が警備しているこの施設に手りゅう弾が投げ込まれたと報じました。中国総領事館の爆発事件は、ミャンマー軍事政権が総領事館職員らと共に捜査を行っています。それでは次のニュースです。ロシア外務大臣はバイデン氏の核に関する発言は2024年の米大統領選挙に関連していると発言したことについてお伝えします。ロシアのセルゲイ・ラフロフ外務大臣は、ワシントンがロシアと無条件核兵器証言について交渉する用意があるとのジョー・バイデン米大統領の発言は2024年の米大統領選挙に関連していると述べました。ラフロフ外務大臣は、ロシア氏アルグメンティ・ファクティに対し、米大統領の発言は民主党候補のカマラ・ハリス副大統領の選挙ポイントを集めようとする試みだったと語りました。バイデン氏はこれに先立ち、10月14日月曜日、 世界は全ての核兵器の廃絶するために取り組む必要があると述べたが、自国の核三本柱の開発と強化に対する米政府の支出額については言及しませんでした。現米政権は2026年2月に期限が切れるローコメ戦略兵器削減条約または新スタートの延長を望む姿勢を一貫して表明しています。それでは次のニュースです。教育文化省は過去10年間で教育へのアクセスの拡大を保障することについてお伝えします。教育文化研究技術省は過去10年間にわたって様々なプログラムを通じて正義、公平性、教育への包括的なアクセスの向上を確保してきました。教育文化省のビビ・アンドリアニ計画局長はスマートインドネシアプログラムや中等高等教育の固定などの教育支援を含む教育文化省によって様々な政策が実施されてきたと述べました。 BBC は土曜日にジャカルタで受け取った声明の中で、黄金のインドネシア2045年という大きな目標を確実に達成するために、政府は既存の教育政策の継続と発展に引き続き尽力すると述べました。これに関連して過去10年間の国民教育の発展は、学術的に知性があるだけでなく、増え続ける世界的な需要に対応できる世代を生み出す取り組みにおける重要なマイルストーンです。過去5年間に関して、教育文化省はマルデカブラジャルプログラムを通じていくつかの重要な政策を実施してきたとフィフィ氏は述べました。この取り組みは学校での学習がより生徒中心となり、教育単位の可能性と能力に応じたものとなるようにすることを目的としています。フィフィ氏はマルデカブラジャルプログラムは生徒の学習成果の向上に影響を与えるだけでなく、教育全体にもプラスの影響を与えたと述べました。それでは最後のニュースです。通信情報大臣は政権移行は順調に進んでいると述べたことについてお伝えします。ブディ・アリセティアディ通信情報大臣はジョコ・ウィドド大統領とマルファミン副大統領から次期大統領プラボー・スビアント氏と次期副大統領ギブラン・ラカ・ブミン・ラカ氏への政権移行は順調に進んでいると述べました。土曜日ジャカルタの通信情報省からのプレスリリースで引用されたブディ・アリセティア・ディ氏はこの以降はスムーズさと機関間の協力の質の両方の点でインドネシアの歴史の中で最高のものの一つであると述べました。ブディ・アリ氏は政府の意向は将来の政府のガバナンスを強化するためにいくつかの省庁や機関の再編が特徴的であると述べました。そして皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドとカナダの日韓関係はさらに激化することについてお伝えします。インドとカナダの関係は最近激化しています。連邦警察の捜査でカナダ国内のシック教徒反体制派インド人に対する暴力キャンペーンにインド政府職員が関与していたことが判明したことを受け、カナダはインド外交官6人を追放しました。カナダのメラニ・ジュリー外相は10月14日月曜日、インド外交官追放の決定は2023年6月カナダのシック教徒化する過派ジップシン・ナジャラさんの殺害事件に関係する6人の経験者を特定する十分で明確かつ具体的な証拠に基づいていると述べました。 カナダのジャスティン・トルドー首相は10月12日月曜日記者会見で、カナダ王立木場警察または RCMP がインドの工作員がカナダの治安を脅かす活動に関与しているという明確で説得力のある証拠を発見したと述べた。カナダがインド外交官6人を追放してから2日後、ジャスティン・トルドー首相は10月16日水曜日、インドがカナダ領内で殺人や恐喝などの暴力行為を犯し、致命的な間違いを犯したと非難しました。トルドー首相は外国干渉に関する連邦調査に出廷し、カナダのインド系シーク教徒の反体制派を強敵にするなど、ニューデリーの犯罪行為の兆候がますます明確になっていると述べました。インドはカナダ政府の首長フーグリとして拒否しました。インド外交官の追放を受けて、インド外務省は、コトビム官代理を含むカナダ外交官6名を追放し、10月19日土曜日までの国外退去を与えると発表しました。インドとカナダの間の紛争は2023年に始まりました。インド外交官の追放を伴うカナダ政府の最近の告発により、両国間の肉に関関係は最低点にまで落ち込みました。実際これまで両国はお互いを戦略的パートナーとして認識していました。カナダは2022年インド太平洋戦略におけるインドの大きな可能性を認識しています。インドとカナダの政府は発生する問題に関して真剣にオープンの対話を行う必要があります。対話がなければそれが波及し、両国間の貿易投資ビジネス関係に影響を与えることが懸念されます。これでコメントを終わります。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年10月20日アンバラワの戦いのことから始めます。アンバラワの戦いはインドネシア軍とイギリス軍の間の戦いでした。アンバラワの戦いは1945年10月20日から1945年12月15日までジュブジャワ州スマラのアンバラワ地区で行われ、ドミ軍とオランダ領インド民政局またはニカが押し戻された後、自民治安軍の勝利で終わりました。アンバラワの戦いはベテル・ジュン首相率いるドミ軍の到着によって始まりました。ベテル・ジュン首相とその軍隊は1945年10月にスマランに到着し、その目的は中部ジャワ州にいる日本人捕虜と必死の世話をすることでした。しかしオランダ領インド民政局またはニカが独行していた連合国軍は捕虜を解放し武装させたようでした。次に10月20日は世界骨粗鬆症賞の日として祝われたことについてです。世界骨粗鬆症賞での記念行事の始まりがイギリスで開催されました。世界骨粗鬆症賞では1996年10月20日にイギリス国立骨粗鬆症賞協会のプロジェクトとなりました。骨粗鬆症賞は骨粗が非常に弱くもろくなる状態であり危険であると考えられています。過去生活訴訟財団は、誰もが幼い頃から本人の健康を意識することが重要だと考えています。90年代後半、世界保健機関は当時の国際骨粗鬆症財団と共同で世界骨粗鬆症デーを講演しました。それ以来、国際骨粗鬆症財団は世界中で骨の健康の重要性に対する意識を高めるためのイベントの講演において大きな役割を果たしていました。世界骨粗鬆症デーを記念するのは、人々が将来より良い生活を送るために健康的なライフスタイルと熱心な運動の重要性を認識されることです。最後に、2011年、ムアンマル・カダフィ大佐が亡くなったことについてです。2011年10月20日、アフリカとアラブで最も長く指導者を務めたムアンマル・カダフィ大佐は、リビアのシルテで反乱軍に到来だり、殺害されました。ムアンマル・モハマド・アブ・ミニアル・カダフィ大佐、またはカダフィ大佐は1940年イタリア植民地時代のスルトで生まれ、2011年10月20日に68歳で亡くなりました。 history.com の引用によると、40年以上政権を握ったカダフィ氏は2011年初頭のエジプトとチュニジアでの暴動を受けて、リビアで反政府デモが勃発し、2011年2月に政権が崩壊し始めるのを目にしたということです。カダフィ大佐は蜂起鎮圧を誓い、デモ参加者の弾圧を命じました。しかし2011年8月、反乱軍は NATO 支援を受けてトリポリを制圧し、暫定政府を樹立することに成功しました。カダフィ大佐は身を隠していましたが、2011年10月20日、反乱軍に捕らえられ、銃殺されました。これで今日の歴史を終わります。
Seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? Inginnya lari pergi tanpa kata, mengapa sudut mata hafal rupanya? Saya udara. Seketika kembali ku jatuh cinta. Banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpanya? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakannya. Tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia.
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。国立研究イノベーション庁 BRIN のラクサナトリン・ハンドコ長官は、国家研究とイノベーション次期指導内閣におけるインドネシア共和国プラボソビアント次期大統領にとって重要な関心事であると述べました。ラクサナ・トリハンドコ氏はプラボソビアント氏が研究とイノベーションの分野に注力していることを説明し、その一つは2025年の研究予算の総額によって証明されており、その額は約5000億ルーピア増加する予定です。総会のインドネシアの研究とイノベーションの発展に関する議論と討論は、選挙で選ばれた政府の代表者とともに、BRINによって数回開催されてきました。インドネシアは黄金のインドネシア2045年の目標に向けて、知識ベースの政策と経済を導入する必要があるため、これは前向きなことです。これを実現するには、教育、科学技術、デジタル化分野への投資を支援する政府の政策が必須と考えられます。ラクサナ・トリハンドコ氏は、宇宙分野の研究とイノベーションは政府の優先事項の一つであると述べました。なぜなら、宇宙はインドネシアの主権の一部であるが、現在インドネシアは通信衛星以外に特別な衛星を持っていないからです。BRINはインドネシアの領土主権を維持しながら、インドネシアが宇宙空間を最適に利用できる能力を確保するための戦力的装置を講じなければなりません。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はインドネシアのランプン酢の伝統的なお菓子をご紹介します。ランプン酢はスマトラ島の南端にある州です。スマトラ島の地域の一つであるランプンには、他の地域に負けず劣らず美味しい様々な名物料理もあります。ランプンの典型的なスナックの一つはググルという食べ物です。このググルは市場で人気のスナックに分類されています。このスナックはランプンの様々な伝統的な市場で簡単に見つけることができます。ランプンの代表的な揚げバナナとも言えるガグドゥも、集まりや大きなイベントでみんなで楽しむ料理の一つです。リラックスする時もガグドゥは温かいお茶やコーヒーと一緒に楽しむのに最適です。ガグドゥは完熟したカポックバナナから作られているので甘い味がします。ググルを作るのは難しくありません。カポックバナナを潰し、小麦粉を加えて均一に混ぜるまでかき混ぜます。パンダンの葉やホワイトウォーターを加えて香りを加えます。現在までの料理の改良により、ググルは様々な味のバリエーションがあり、カトーレニュースプリンクル、様々な味のジャムなど様々なトッピングを添えて提供されることがよくあります。この小揚げて高品のお供えとして、または特定の機会に料理として提供されています。インドネシアのランプン州にいる場合は、紅茶またはコーヒーを飲みながら伝統的なランプンの軽食であるググルを味わってみてください。午後がより思い出深いものになることは間違いありません。リスナーの皆さん、これでパソワナインドネシア終わります。
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はワルナワルニをお聞きください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。インドネシア大学 UI の工学部生物数異工学研究プログラムの講師であるリザル・アジスリは、異種成分を含まない幹細胞培養培地という革新的な発見により、英国で特許を獲得することに成功しました。2020年から、University of Nottingham のニック・ハナン教授と共同で開発されたこのイノベーションは、特に臨床応用に及いで、世界中の幹細胞研究と治療に革命をもたらすことができると期待されています。リザル氏は2020年10月から2024年8月まで、イギリスの University of Nottingham で博士課程教育を続けながら、幹細胞のイノベーションを開発しました。この特許は効率的であるだけではなく、社会にとって手頃な価格の健康ソリューションを生み出す上でのコラボレーションとイノベーションの重要性を強調する異防先進です。これまで幹細胞治療は動物由来の培地の使用に伴う高コストとリスクによる制限されていました。リザル氏が開発したセノフィのイノベーションはこれらのリスクを排除し、治療をより安全で手頃な価格にします。このイノベーションはこの技術を世界的に生産することに興味を持っている英国、カナダ、ドイツの国際的なバイオテクノロジー企業7社からの関心を集めています。このセノフリー技術の成功により、インドネシアは急速に成長する再生医療分野の主要プレイヤーとしての地位を確立しました。リザルの功績は、科学界と医学界にとって記念碑的な成果です。このセノフリー幹細胞技術は様々な利点をもたらします。例えば、動物成分を含まないため、病原体汚染のリスクが軽減され、すなわちセノフリー、一貫した治療結果が得られるように明確に定義された制裁を使用され、幹細胞から細胞まで様々な種類の細胞に使用できます。心臓細胞は様々な医療用途に使用されており、同様の製品よりも低コストで大規模に生産できるため、幹細胞療法がより利用しやすくなります。この発見は世界中で幹細胞療法のより効果的かつ大規模な適用への道を切り開き、先進医療を必要とする何百万人もの人々に利益をもたらす可能性を潜めています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニ終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Cintamu cinta.
インドネシアより世界を届けしているボイスオブインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ボイスオブインドネシア。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手モティア・ラフミの新曲をご紹介します。モティア・ラフミまたはティアの愛称で親しまれた彼女は、子供の頃から音楽の世界で活躍してきました。彼女は書くという趣味を持っており、それは今では意味に満ちた彼女の記憶に表現されています。2024年10月17日、彼女は Menanti Hatimu Patah Lagi というタイトルの最新シングルをリリースしました。この曲は多くの人にとって複雑な愛についての非常に共感できる物語を表しています。この曲も自分が経験している愛が自分にとって良いものではないと気づいた人の物語を歌っています。愛する人は心が傷ついた時にだけ現れ、それがさらに深い痛みを生み出しです。しかし彼女は去るのではなく、愛が戻ってくることを期待して待つことを選びました。リスナーの皆さん、これからモティア・ラフミの新曲Menanti Hatimu Patah Lagi をお聞きください。
Mesin waktu bawaku padamu, kisah lama yang berubah pilu, buatku mengerti arti tatapan itu, hangatmu antar harap untuk aku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Untuk malam
リスナー皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foiindonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。